皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今回のねテーマなんですけども、このねチャンネルではこういう言い方をね最近よくしてます。どんな感情もどんな気持ちも、あなたにとってそれは宝物なんですよっていうことですね。嬉しい気持ち、幸せな気持ちをねたくさん味わって、できたらそれだけで生きていきたい、楽しい嬉しいハッピーハッピーと常にハッピーだけを感じて生きていきたいところなんですけども、やっぱり生きてると怒ることもあるし、悲しいこともあるし、怖がることもあるし、誰かを羨ましく思ったり、何かネガティブなね、いわゆるネガティブな感情が出てくることもある。そういう感情を見て見ぬふりしたり、こんなこと思っちゃダメだって押さえつけたりするんじゃなくて、そういうね怒ったりもするよね、悲しいね気持ちもあるよねって、そっちもしっかり認めてあげて、まあ、つまりポジティブな感情だけじゃなくてネガティブな感情も含めて、あなたの中に起こる気持ち、感情、気分っていうのは全部あなたのものなんですよ、あなたの宝物なんですよっていうことを、いろんな場面で、まあ、レターにもね、ご相談、人生相談にもお答えしながらお伝えしたりも、してます、まあ、あるいは感情だけじゃなくてね、自分というものも、こういう自分でありたい、こういう自分でいるべきだっていうねものがある一方で、ほんまはなりたくないような自分、認めたくないような自分っていうのもいるかもしれないです。でもそれを認めなかったり、ないものとしたりね、こうなんていうかな、価値がないものやと避けてしまうと、またそれはそれでしんどくなっちゃうことがあるんですよね。だから認めたくない、嫌やな、そんな自分も含めて自分なんだなって受け入れてあげることっていうのが、まあ、自分らしく生きるっていうことに、まあ大事なんですよみたいな話もよくしています。ただね、そうは言っても、このどんなね感情も宝物ですよ、どんな自分もね自分なんですよ、大事なんですよっていうこと、まあ分かったようでなんかしっくりこうへん、ピンとこうへん、まあつまりどういうことなんかなってちょっと腑に落ちてない、そこのあなた、わかりますよ結構ねこれはね、感覚的になんかつかめたようなつかめてないような、まあ結構抽象的なね概念的な話でもあるので、まあ、なかなかこの腑に落ちる、実感するっていうのが結構大事で、こう言葉でね聞いてて、ふんふんそうなんか、へーへーへーやと、まあへーへーへー止まりで、なかなかねこう自分の体感覚として、あーやっぱりそうよなーって思えることが大事やと思ってて、まあ僕はこう結構心理学のことね学んだりとか、まあ、自分の人生経験も振り返りながら、でカウンセリングとかそういうものに心のことをね自分と向き合うみたいな、機会をたくさん作りながら、そういうことをいろいろ実感していって今こうやってお伝えしてるんですけど、一つね、とっつきやすくて楽しめて、楽しみながら体感できて理解できて、その感情、どんな感情もね大事にするっていうことがどういうことなのかっていうのが、よくわかる題材がねありまして、それがインサイドヘッド2なんですよね。はい、ここにつながっていきます。今日はこの映画のね、紹介もしながら、感情を、ね、を大事にする、どんな感情も自分のものだよっていうことをねお伝えできればと思ってます。はい、でインサイドヘッド2、これはね今映画館で上映されてる映画です。ディズニー&ピクサーが送る、はい、作品で、もう結構ねこれ世界中で大ヒットしてるらしいです。まあこれ数字とかちょっと調べてないんで、大ヒットしてるらしいですっていう表現にとどめるんですけど、まあなんか人気らしいで、ディズニー&ピクサーですからね、これトイストーリーとかね手掛けてますよね。このねもう世界ナンバーワンのセンスと才能と技術とそして財力を集結させたディズニー&ピクサーのね映画は、まあ外れはないんですよ。もう基本全部おもろい、 作品としてエンタメとしてめちゃくちゃ面白い。トイストーリーも僕好きですしね、はい、面白いです。なのでまあ普通におすすめ映画ではある。お子さんももちろん大人も楽しめるね。それがディズニーピクサーのね映画ですから、普通にエンタメとして楽しかったですっていうのはもう大前提として、プラス加えてこのまあ渡辺夫婦の二人ごとリスナー鍋友さんであれば、少なからずなんかこう心のこととか、自分らしく生きるとかね、そういうことに関心がある方がお聞きいただいている方多いんじゃないかなと思って、少しでもね、うん、でいう方であれば、なおさらこのインサイドヘッド2っていう映画は、うん、見てみたら面白い、いろんな気づきがねひょっとしたらあるんじゃないかなって思って、ちょっとねご紹介したいと思います。でまあ2って言ってるぐらいなんで1があったんですけど、インサイドヘッドの1のね前作の話はこのチャンネルでも何度かご紹介してて、おすすめ映画として紹介してるんで、まあご存知の方はねご存知やと思うんですけど、そうなんですよ、まあ1から僕見てまして、1もねお気に入りで、好きで、で2がこの8月1日からね確か劇場公開日本ではね、されてて、で2公開するんやみたいなことはね知ってたんですけど、まあなかなか映画館に行くっていう機会が基本的になくて、まあ別に車でパーって行ったら映画館は行けるんですけど、まあ映画館で映画見ますっていうのをもう何年もやってなくて、うん、なかなかね劇場に足を運ぶっていうのがこうあんまなかったんですけど、まあこの度なんかお友達にね、インサイドヘッド2絶対見てっていうことをめちゃくちゃおすすめされまして、でまあ僕はねそれはインサイドヘッド1が好きやったんで、2も当然おもろいやろうというのはもう分かってて、まあその見てね損は絶対ないし絶対おもろいっていうのは分かってるけど、足運んでなくてっていう状況で、まあお友達にねそのもうぜひ見てぜひ見てっていうことですごくおすすめされまして、ほな行こうかと思って、まあこれもねなんかの機会やと思って、まあ、僕もね興味あるのは事実なんで、それでねおすすめされて、ああやっぱりね見に行ってみたいなっていう気持ちがあるんやったら、まあ、それこそね自分の気持ちに正直にね、わざわざ映画館で見んでもとかね、なんやらかんやらとかねいろいろね思ったりしましたよ行くのめんどくさいなとかね、お金もかかるしなとか、まあ、そんなことは思ったりしたんですけど、それはねほんまになんかちっちゃなちっちゃななんか反応で見てみたいっていう気持ちがあって、で友達に勧められて、あ興味あんなっていう気持ちがあんねやったら見てみなはれというふうに、まあ、自分の気持ちにねこう本音の部分に素直に行動しようと思って、もうその日ね別に見る予定なかったんですけど、あもう昼から行っとろうと思って、もうパーンって突如思い立ってというか、よし行こうって決めて、見に行きました。でまあ結果ねめちゃくちゃ良かったです。はい、すごくいろんなことを思いました。はい。でこれどういう映画かっていうと、まあ、簡単にねおさらいしておくと、インサイドヘッド、日本語名がね日本語のタイトルがインサイドヘッドっていう名前なんですけど、要するにヘッドの中ですよ。ヘッドのインサイド。頭の中が、舞台というかになってまして、こう人間のね頭の中には感情がねそれぞれキャラクターとして存在してて、その感情たちが頭の中のコックピットを操縦して人間の、まあ、行動とか感情に指令を送ってるんですよね。感情たちがコックピットで操縦して、まあ、人間を操ってるってほどでもないんですけど、まあこう指示してると。でその感情たちっていうのが、喜びね、喜ぶ担当の喜びちゃんという、感情がおりまして、でさらに悲しみっていうものと怒り、そしてムカムカ、あと怖いみたいななんていう名前だったかな、ビビリとかだったかな、そう5つの感情が、脳みそのねコックピットからいろんな指令を送ってます。喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリ、ね、この5つの感情が、いろいろ操作してますっていう世界観なんですよ。でこの映画の主人公っていうのがライリーっていう女の子なんですよね。でそのライリーっていう女の子の頭の中に、 脳みそのコックピットに喜びやら悲しみやらっていう感情のキャラクターがいて、操作をしていると。でそれぞれの感情は、それぞれの感情担当なんで、喜びは喜ぶし悲しみは悲しむしっていうね、それぞれの担当の感情があるので、いろんな場面に合わせて、じゃあ私が喜びで今表現したいとかね、今は悲しむ場面やってて悲しみが出てきたり、今は怖いとか言ってね、あのビビリの人がやってきたりとかして、なんかこう感情がその時その時の場面に合わせてこう感情のね、表現をしてくれるわけなんですけど、インサイドヘッドの1ではそんな5つの感情たちとそのライリーの、まあ、いろんなこう出来事、群像劇っていうのかな、人間模様が、まあ、描かれて成長物語なんですけども、インサイドヘッド2になるとその主人公のライリーの女の子が成長して13歳かな、13歳になりましたと。で13歳ぐらいってまあ難しいお年頃じゃないですか。まあご自身の13歳ぐらいをね、想像してもらったらいいかなって思うんですけど、こう子供から大人になる、大人の階段を登っていく年齢ですよね、いわゆる思春期、まあ、中二病を思い出す方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあそういうねちょっと難しいような時期に差し掛かってっていうのがインサイドヘッド2で、なんと2では今までのその喜び悲しみ、ムカムカビビリ、怒りっていう5つの感情たちプラス大人の感情たちっていうのもその脳内のコックピットに登場してくるんですよ。それが心配であったり、いいなっていう憧れの感情やったり、だるい、だりーっていうこう倦怠感、だるいなっていう感情とか、恥ずかしいっていう感情が、やってきて、僕たち大人の感情です、これからライリーのために僕たちも操縦していきますよ言って、思春期のね転換点としてやってきて、で今までね5人でライリーのためにいろいろ感情を回してたんが、新たに大人の感情っていうのがやってきて、もうこれキャラめちゃくちゃ大なるんですけど、あの5つプラス4つで9つの感情がコックピットに座って、どうするこうするみたいな話になっていくと、複雑になっていくんですよね。で今回の2ではその主人公のライリーが思春期になって、まあ思春期って言ってももうほぼ大人ですよ、大人みたいなもんですよ。で大人の感情がやってきてってことなんで、なんかねより大人向けになった気がする、より大人向けになった気がするし、なんかよりメッセージが強くなった気がしてます。1の方がもうちょっとなんかうわーみたいな、まあ2もわーっていうなんかそのエンタメ的な要素もちろんあるんですけど、1の方がまあ感情も5つでシンプルやったし、その感情自体も喜びとか悲しみとか、まあ、喜怒哀楽みたいなね基本感情をやったんですけど、2になると心配とかね、恥ずかしいとかね、ねえ大人になったら思いますよね、いろんなこと心配したりとかね、いやーこうしたら恥ずかしいなーとかね、まあだるいなーも思うし、いいなーって誰かを憧れたりねしますよね。子どもの時ってもっとシンプルやったと思うんですよ、いちいちこれやったらうまくいくかな、どうしたら失敗しないかなって心配そんなしないじゃないですか、興味あったらやってみるね、失敗してもまあ、失敗したら泣いちゃうかもしれないですけど、泣いてまたケロッとしてまた明日楽しく、生きるみたいなね、こう心配して心配して石橋叩いて大丈夫かな大丈夫かなっていうのは結構大人の感情かもしれないですよね。あるいは恥ずかしいとかね、まあもちろんね子供でも心配とか恥ずかしいとかありますよ、あるけど大人の方がやっぱりいろんな人の目を気にしたり、人からの評価ね、周りと比べてどうなのかっていうのにね、やっぱ敏感に反応してしまう部分もあるんじゃないかなと思って、そういう恥ずかしいとかね、憧れたりとか、憧れというか、まあそうやな、人が羨ましく思ったりとかね、なんかそういう大人の感情が出てくるんで、大人である僕たちにより刺さりやすくなんかなってる。で刺さるっていうのもまあ結構なんていうかな、そのわーいい話だなーってよりはぐさぐさみたいなこうちょっとこう心にこうえぐってくるような、 指し方をしてくる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。僕もちょっと見ながら結構心当たり、うみたいなぐさりみたいなで ねそういう場面もあったんですけど、まあそれぐらいなんか自分事として結構見れる、なんかライリーの思春期、ライリーの成長物語なんですけど2もね、それはでもなんか子供のライリーちゃん頑張れじゃなくて、え自分もこういうとこあるよなとか、うわこれすげえ思い当たるとか、うわこういうこと思っちゃうよね、こういうことするよねみたいな、なんかこう自分と、僕は結構なんかこう自分に照らし合わせながら見ようと思ってそう見たんですけど、まあなかなかぐさぐさ刺さりまして、もうちょっと軽くね、あの見終わった後なんかカウンセリング受け終わった後みたいな感覚にちょっと今もなってるんですけど、なってます。そのカウンセリング受け終わった後っていうのがどういう感じかっていうと、なんかその自分とすごい向き合ったってこと、なんかいい話見たな、感動やな、素敵やな、よかったよかったっていうのはなんかこうまあ味わってるんですけど、何かこうええもの見たってこう外側に向いてるんじゃないですか、じゃなくて自分というものを見るから、自分のなんか感情とか自分の気持ちとか自分の昔とかね、自分の今とか自分に矢印向けてその作品を通してこう見たから、こうカウンセリングって結構自分と向き合うバーやったりするんですけど、なんかこの映画を通してなんかもうそういう90分になったなみたいな気もしてて、結構カウンセリング受け終わった後ぐらいのなんか脳がファーみたいな、あ疲れたみたいな感じの感覚にもなったりしたんですけど、それぐらいなんかこう大人やからこそ刺さるみたいなのが結構あるのが、インサイドヘッド2かなっていう感想ですね。でね、結局この映画のメッセージっていうのが、その冒頭お伝えしたように、どんな感情もね、あなたにとって宝物なんですよ、どんな自分もあなたなんですよ、ええことだけしてる自分があなたじゃなくて、人に見られないね、人に見せられないようなことをする、恥ずかしいと思ったり失敗したり悲しんだり、そんな自分もあなたなんですよっていう、全部あなたですよ、大事なんですよっていうのをね伝えるっていう、まあそれがねこの映画のメッセージで、結局オチなんですよオチ言っちゃうっていう。でもそれを分かった上でぜひ見てみても面白いと思うんですよ。っていうかこの映画のキャッチコピーね、どんな感情もあなたの宝物になるっていうキャッチコピーらしくて、まあもうオチ言ってるんですよ結局なんでそういう映画ですよっていうつもりで見てもらったらねいいんかなと。で実際僕もこういう映画なんやなっていうのはもう分かってたし、でどんな感情も宝物っていうのはなんかこう腑に落ちてるつもりなんで、まあなんか見んでも大体内容わかるやろって思ったんですけど、実際見てみるとやっぱなんかいろんなディティールがすごいなんか自分に刺さるものとか刺さらんものとかいろいろあったり、なんかこうやっぱ映画よくできてるんでね、こうオチとかメッセージ分かってたとしてもそれを映画を通して見るっていうのがなんかすごい自分にとっていろんな刺激がね ありました。で今回映画館で久しぶりに見に行ったんですけど、で映画もね、イオンにあるイオンシネマで見たんですけど、アップグレード席みたいなのがあって、なんかね、映画館の、スクリーンの部屋の真ん中ら辺に、ちょっとこう、隣の席との仕切りがあって、ちょっと広く作られた座席のアップグレード席っていうのがあって、え、そんなんあんねやと思って。で、それね、映画料金プラス500円でワンドリンク付きで行けますって書いてて、ドリンクも付いてて500円で行けんのと思って、で僕ねちょうどコーヒー飲みたいなと思ってたからホットコーヒー頼んで、でそれでアップグレードにできんのやったらコーヒー代も含めたらなんか実質アップグレード代って何百500円もせえへん、だから400円300円とか、もうそんだけの上乗せで行けんのやと思って、でしかも僕イオンの株主でして特典のために株主になってるんですけど、株主カード出したらなんかすげえ割引みたいな感じになって、お得にアップグレード席座れてラッキーやったんですけど、あこんなゆったり座れる席あったらめちゃくちゃええやんって感じで、もう快適に、でもね上映してからその何 1ヶ月ぐらい経ってって、で、まあ、平日にね、見に行ったんで、もう席ガラガラでして、ガラガラなんですけど、アップグレード席で、こう男一人、男一人見てるみたいな感じで、一人でね、見に行ったんですけど。うん、あ、だからね、なんか映画館で見んのも、こうやって、まあ、イオンのね、特典とか使って安く、見れたりとか、アップグレード席でこう自分の結構パーソナルスペース保って見れんやったら、あ、映画館も結構いいなっていうのはなんか新鮮なあの体験でした。なんかね、その席バーって詰めてなんか座って2時間とかじっくり見んのがしんどいなみたいな認識がね、映画館にあって、それでまあなんかあんまり頻繁にね行ったりしないっていうのがあったんですけど、あ、こんななんかゆったり座れて、で値段もお安く、お安くというか、まあ割引もねあったりとかやったら、なんかもうちょっとなんか気軽に、自分の趣味リフレッシュ、こう休日のリフレッシュ方法の一つとして、あ、これいいなっていうのをね、すごいあの再発見、新発見でした。で、まあアップグレードまあアップグレードというか、まあその席ね、座るじゃないですか。で座って、まあもうコーヒーだけね、ホットコーヒーだけ片手に、僕も映画館でなんか映画見るときそんなに食べたりしないんで、もう飲み物だけね、セットして、でカバンを置いて、でちょっとね冷房寒なってきそうやから、こう長袖のね羽織も出したりして、でさあ、始まるぞ言って、で CM バーって流れるじゃないですか。 CM 流れたり、その映画のね、今後公開される映画の宣伝とか流れて、でさあいよいよとこう暗くなってね、あ、いよいよ映画始まるぞ言って暗くなってきて、で、制作会社のロゴ流れますよね。で今回ディズニーピクサーなんで、わーってこうシンデレラ城のね、あのわーってこう CG アニメーションがこう流れて、でディズニーって言って、でこうピクサーのね、こう白い背景でピクサーっていう文字のね、こうアニメーションが流れて、で音楽バーって始まって、アイスホッケーね、ライリーアイスホッケーやってるんで、アイスホッケーのシーンからスタートするんですけど、もうねそのねシーン始まった時に僕泣いてました、なんか知らんけど多分あの映画館で最速で泣いてたと思うなんか泣けてきたとか、ね、なんかもう泣いてましたねどういうことって感じなんですけど、もうあのなんかロゴ見た時点で結構泣けてきてたかな。なんか昔ね、これこう渡辺夫婦の二人ごとやったかな、別のラジオやったかな、なんかディズニー映画見るときに、あのシンデレラ城のロゴ見るだけで、あの最初のね制作会社の、アニメーションのオープニング見るだけで泣けますみたいな話聞いたことはあったんですけど、うちの配信やったかな、もう結構何年か前やと思うんですけど、だからそんなこと言ってらっしゃる方いて、そうなんやってね、そんなこともあるんやって思ってたんですけど、僕がまさかねロゴ見て同じように泣いてるとはちょっと思わなかったんですけど、なんかね、これだから見るタイミングとかもあるんでしょうね。僕もなんかすごいこのインサイドヘッド2今見たらめちゃくちゃ刺さるやろなって思ってて、でなんかその未来を先取りし、その映画を見ていろいろすごい自分の感情を揺さぶられた自分を先取りして涙が出たのか、まあディズニー映画とかね好きなんで、今までもいろんな映画見て楽しんできたんで、まあそういうディズニーとかねピクサーとかいうロゴを見ることでなんかいろんなことを同時に感じたのか、まあわかんないですけど、もうあの開幕から泣いてましたっていう一人で来た30代の金髪お兄さん、アップグレード席で一人でオープニング1秒で号泣してるっていうどういうことどういうことなんて、もうね、他なんか女性2人組とかね、お子連れで来てはる人とかね、まあ一人で来てはる人もいましたけど、まあとにかくね、映画としてももちろん面白かったし、このどんな感情もね宝物なんだよっていうメッセージ、これを、まあ、ちょっと体感するというか、映画としてね楽しみながらどういうことかっていうのを学ぶっていう意味でもインサイドヘッド2は面白いと思うし、まあこのねどんな感情も宝物だよねって実感されてる方は映画を通していろんなことをまた感じると思いますし、うん、まあとにかく、まあでよくなんかこういうね映画としてこうまとめはんなーっていうのはもう感心しますね。もうさすが世界のもうね センスと才能と頭脳とお金と技術とのもう英知の塊ディズニーピクサーうまいこと作んなって思って、まあね、こう2がねこう出たんでトイストーリーみたいにね4とか5もねトイストーリー制作されるみたいですけど、こうインサイドヘッドね3、4とこうライリーのね成長に伴ってライリーがどんどん大人になっていくっていうサマーを描いてくれてもまた面白いかなって思うんですけど、あ、そうそう、今回ねあのインサイドヘッド2では自分らしさっていうねキーワード出てきます。このチャンネルでも自分らしく生きるっていうのをテーマのね、フレーズとして掲げてるんですけど、自分らしさってねインサイドヘッド2で出てきます。でこの自分らしさの表現もまた面白いんで、ちょっとここも注目していただければなって思いますのでまあネタバレをね避けたいんであんまりこうね言えることも少ないんですが、まあ興味のある人はねぜひ見てみてください。まあ、僕もねお友達のこうぜひ見てっていうお誘いで実際見に行っていろいろ感じることができたので、まあ僕もこうやって鍋友の皆さんに良かったよっていうのを伝えて、まあみんながね映画見に行ったり行かなくてもいいんですけどね、行ったり行かなかったりでまた何かね発見とか気づきとか、あったりするのかなと思ってお話ししましたお話しねこれ映画の話でもう30分ぐらい行きそうなんですけど、ぜひね、見たよと、いう方は、ぜひ、まあ、ネタバレしない範囲でね、コメント感想をいただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はどんな感情もね宝物ですよっていうメッセージで、これを、体感する映画として、楽しんでね、見れるんじゃないかってことでインサイドヘッド2、これをねご紹介してみました。実際ね僕も見に行って、まあ、映画としても面白かったし、映画を通してねちょっといろんな感情が僕の中にも出てきて、いい時間をね過ごすことができましたというね、シェアをさせていただきました。今回もね最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。